聖書をお読みいたします。マルコの福音書4章35節から。さてその日夕方になって、イエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残して、イエスを船に乗せたままお連れした。他の船も一緒に行った。すると激しい突風が起こって、波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになった。ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですかと言った。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ静まれと言われた。すると風はやみ、すっかりなぎになった。イエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですか？まだ信仰がないのですか？彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうか。以上の箇所からですね、嵐を鎮めると題をつけました。子どもたちと同じ聖書の箇所ですけれども、味わっていきましょう。4章の35節からのところが湖の場面ということになりますが、4章はですね、まず最初にイエス様がこう湖のほとりで多くの人たちにお話をされているというところから始まります。でその時イエス様は例え話で群衆にお話をされています。まかれた種が30倍60倍100倍になったと、種まきの例えが最初に語られ、9節まで続きます。そしてその後で弟子たちにはその例え話を解き明かして語ってくださいます。続いて21節では、明かりをどこに置くのかとですね、弟子たちがその信仰を明らかにして証しをする時が来ることを触れられます。そしてさらにもう一度、今度は神の国はとは示されてから、種まきの後の収穫のこと、そして続いてからし種を神の国に例えてその成長について語られます。群衆には彼らがちゃんと聞くことができるようにと例え話でお話をされ、弟子たちには弟子たちのその聞く力に合わせてくださり、例えを解き明かしてくださるのです。もうそれはですね、イエス様から語られる神の国の真理について、この4章というのは本当に濃厚なお話が続き、もう濃厚な時間だというふうに私は思います。弟子たちにも、そして今こうしてこの4章を読む私たちにとってもそうですが、集中してちゃんと理解できるのだろうかと、不安になるほどのこの濃い内容がここにあります。もう惜しみなくイエス様は教えてくださる。そして今日開きました箇所です。お話をされていましたイエス様、時間は夕方です。一日お話をされて夕方になったのだと思います。イエス様は弟子たちにですね、向こう岸へ渡ろうとこう言われます。それでこの4章の一節を読みますと、イエス様はこの時、このガリラヤ湖の船に腰を下ろされて、そしてこう岸にいる群衆に向かってお話をされていたということが書かれています。弟子たちはこの群衆を後にして、イエス様が腰を下ろしたその船のまま、船を扱いこう向こう岸へとこう向かうわけです。弟子の中にはこの湖で漁師をしていたペテロたちがいたはずです。よく知っていた湖ということもあるのでしょう。イエス様の向こう岸へ渡ろうという言葉を受けてですね、もちろんぐるっと湖を渡ったのでは大回りで時間もかかり、そのまま船を漕ぎ出していくわけです。すると突風が吹き荒れ、波がですね、船の中まで入ってきて、船は水でいっぱいになったのだと続く37節で、すぐにですね説明がされます。で、説明を加えますと、この湖はどうやらガリラヤ湖なんですね。でガリラヤ湖は地中海よりも200メートルも低く、ちょっとイメージが私できないんですけども、200メートルも低くて、近くにこうヘルモン山という山があって、そこからこう吹き下ろすこう冷たい風と湖の、そのどちらかというと暖かい風がこうぶつかって、 って激しい突風や嵐が吹くということで、まあ、よく知られている湖だそうなんですね。まあ、ここで漁師をしていたペテロたちですから、初め穏やかであったので、まあ、安心して船をこう動かしたのでしょう。しかし同時に彼らはガリラヤ湖の嵐の恐ろしさも知っています。穏やかだから船を漕ぎ出したものの、急に突風が吹き嵐となった。初めはこの漁師の腕とですね、経験からなんとかなると考えたのでしょう。しかし37節でですね、突風とそして水が入ってきたをするですね、すると続く38節にはもうですね、その後の船の説明は何もありません。嵐については何も説明がなく、ところがですね、ところがですね、もういきなりですね、そのような突風でこう水がいっぱい入っている状況で、イエス様が枕をして眠っていたことを示すんですね。ところがで、私ここの箇所ね、もうルカらしいな、著者のルカらしい書き方だな、とても好きなんですね。激しい突風、嵐と水、もう自然ですね、恐ろしいような自然に目を向けさせたら、今度はそんな嵐にこう翻弄される小さなですね、船のその中で眠るイエス様という方に私たちの目をスッと向けさせるんです。38節はさらに丁寧ですよね。イエス様が寝ていたのが船尾であるですね。私たちね、第3番までよく読んで、こう友という表現で書いてあったのを覚えてる。船の友で寝ておられた、船尾なんですね。後ろの方で寝ていたんだ。そしてさらに、さっき私こうふざけて作ったわけじゃないですね、枕を枕して眠っていたとルカは書いてるですね。まあ、ちなみにですね、枕して眠っていたと書いてる、と思ったんで調べてみました。新約聖書でここだけしか使われない単語なんです、枕という単語。と思いました。ここしか使われない単語なんだ、枕。イエス様ここしか使われない枕なんだと思ったんですけれどもね。ですからたまたま船に乗ってたイエス様がですね、後ろの方にこう席を取っていて、まあ、うとうとした、ね、そんなんじゃないんですね。枕までして眠っていたんだとルカは教えてくれるんですよ。イエス様は船を漕ぎ出したらですね、もうぐっすり枕までして寝てたんだ。でこの船なんですけれども、まあ、さっきもあんな茶色の作りましたけども、いわゆる船室があってですね、ドアを開けて入ったらベッドがですね、簡単なもののベッドがあって横になれる、そんな船じゃないですよね。お魚を取るための漁師が多分使っていたそんな船ですよ。ですからもう壁はないような、そんなところに周りは嵐、そんなところでイエス様は寝ていたんだな。イエス様を吹き荒れる風の中、雨と水のその中におられたのではないか。想像してください。周りは嵐です。すごい音もしていたことでしょう。足元にこういっぱいの水がもう入ってきています。このまま行けば船は沈むかもしれない、厳しい状況ですね。そこで一人静かに枕までして眠るイエスですね。嵐の胴、そして焦って船を何とかしようと動き回っているはずの弟子たち、そして静かに眠るイエス様という姓、全く違う、まあ、驚くようなその様子をルカは短くこの37節38節で示して私たちに教えてくれるんです。38節をもう一度読みますね。ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですかと言ったですね。嵐、そして眠っているイエス様へとルカは私たちの視点をですね、導いてくれました、教えてくれました。すると突然、今度は弟子の様子です。弟子たちはいきなりイエス様を起こすと文句を言うんです。死んでも構わないのですか。弟子たちの本当にこう焦っている心と、まあ、こんな状況で眠っているイエス様への、まあ、 怒りとも言うべき心がこの言葉に現れています。彼らのうち何人かは漁師ですよ。一人ではない。何人もの漁師がこの突風の中で安全に船を進めようと頑張ったけれどダメなんです。水が入ってきてしまって沈みそうなんです。イエス様が向こう岸に行こうと言われたんですよ。それなのにこんな大変な嵐の中で一人だけ眠っているなんて、そんな焦り、不安、怒り、弟子たちの心を支配しています。イエス様無責任だよと、そんな声も聞こえてきそうであります。それがこの38節では、起こされたイエス様はどうされたでしょうか。まあ、40節になりますと、イエス様はね、どうして怖がるのですか、まだ信仰がないのですかと弟子たちに語られています。この突風、嵐の大変な時に問われているのは信仰だったんです。確かに38節で眠っていたイエス様を起こして、弟子たちが最初に口にしたのは、イエス様が自分たちのことを死んでも構わないのかと思っているのかという文句です。助けてくださいではなかったんですね。ああ水がない、荒野で死んでしまう。あのシテリフトの民も水をくださいと切実に願うその言葉を口にする前に、死なせるつもりでこの荒野に連れ出したのか、死んでもいいと思ってるんだと文句を言ったわけです。ここでも同じです。なぜ弟子たちは主を助けてくださいと叫ばなかったのか。イエス様に信頼をしていないのでしょう。イエス様が40節でまだ信仰がないのかと、まだとですね、まだないのかと問われたのは、つい先ほどまでですよ、神の国の話を聞き、特別に弟子たちはですね、解き明かしまでしていただいたのに、まだイエス様に全幅の信頼をして信じて従っていなかったのかということです。私に信仰を与え、私の信仰を守り育ててくださり、そして信仰を完成させてくださるのもイエス様です、主です。弟子にしてみれば、この湖、夕方になると突風が吹くことがある、それは知っています。でもイエス様が向こう岸に行こうと言われたので船を漕ぎ出したんです。その船が今沈みそうなんです。なんで出てるんですかと文句がある。しかしここで思うのです、考えなければいけないのです。イエス様が向こう岸に行こうと始められたのなら、イエス様が守り導いて向こう岸に行かせてくださる、渡らせてくださるのだと、そう信じなかったのか。イエス様はそれを問われます。イエス様の言葉で、イエス様の言葉に従って始めたけれども、まあ、いつの間にか漁師の腕前とか経験という、まあ、自分が中心となってしまった。自分に頼るのではなく、こんな突風ではやはりイエス様あなたの力が必要ですと、最後までイエス様の言葉に頼り従うということが大切だったんです。私たちの生活にもこういうことが起きます。イエス様の言葉を聞いて始めたことなのですが、イエス様の言葉に従って始めたことなのですが、私にとっては途中で思いがけないことが起こり、私には好ましくないことが起きてしまい、私は立ち止まってしまうしかない、もう私には解決の手段がない。しかしイエス様の言葉で始まったなら、その全てのことは主イエスの主権のもとにあります。最後まで主が導き完成をさせてくださるのだと信じて、私たちは主にのみ信頼を置くべきなんです。主を助けて、この一言が38節で最初に口にできればよかったのです。この後イエス様はこんな弟子たちを愛して、十字架で命を捨ててまで愛し尽くしてくださるんです。 今も主イエスは私たちを愛してくださっています。死んでも構わない、滅んでも良いならと思われるはずもなく、イエス様はご自分の命を犠牲にして私を救ってくださる、愛してくださっている、主よと呼んで信じきるべきなんです。でもイエス様はこの40節で弟子たちをこの叱責する言葉の前にちゃんとこう嵐を沈めてくださるわけです。39節です、今日の出来事としては一番中心となる39節です。イエス様は起こされましたからね、起き上がって弟子たちに何か言う前にまず風を叱りつけ、そして湖に黙れ沈まれと言うんですね。この言葉を聞くとですね、この湖にこう登ってくる、ここに来る前4章でずっとイエス様お話をされていました。そして23節で弟子たちに教えてくださった言葉が私は心が止まります。23節にこうあります、聞く耳があるなら聞きなさいですね。弟子たちに言われました。なんと湖さえ聞く耳を持っているのに、弟子たちはイエス様が語ってくださったことを聞いてはいなかったのです。一つ確認をしておきたいなと思うんですが、この時この風が止み湖が静かに、なぎの状態になったのは、比喩的な物語ではないんですね。そうではない、実際にプロの漁師たちが命の危険さを感じる嵐の中でイエス様の声が発せられて風は止み湖はなぎになったということ、その事実があるということです。火を月を主を褒めたたえよう、主を褒めたたえよう、すべての輝く星よと、詩篇148篇3節はですね、主へのですね、すべてのものの賛美の声を促して表しています。この世界のすべてのものは主に作られて主を賛美します。雨も空から雨粒を降らして主を褒めたたえるのです。この世界のすべてのものは主に作られた被造物であって、主の言葉は届くのだということ、神主の声に世界のすべてのものは聞き従う、それがここで起きているということです。さて39節の中心になるのはやはりイエス様のこの言葉です。黙れ静まれですね。ここにはですね、2つの単語だけで語られているんですね。最初にイエス様はまず黙っていなさいと命令をしています。で続けてイエス様はもう余分な言葉、余計な言葉は語らないで、黙っていなさいという言葉に続けて黙らせるという命令と同時に、それはもう完了したという出来事で黙れという表現を使われています。二重の表現で黙らせ、そしてもう完了させておられる、そしてこの主イエスの言葉通り風はやみ湖はなぎになったですね。これも私は好きな表現です。著者のルカはですね、あの湖の様子を先ほどまでですね、船の中に水が入ってくるようなすごい激しい状況だったということを教えてくれていました。今度はこういう表現になります。イエス様の言葉を受けて、すると風はやみ、この上もなく穏やかな湖になったなんですね。激しい嵐がもう一瞬にしてこの上もなく穏やかになった。通常のガリラヤ湖で嵐が起きた後には考えられません。ですからこの湖をよく知っている弟子たちは41節で非常に恐れるのです。こんなことが起こるのか、お言葉一つで風や湖ということを聞くとは、この方は一体どのような方なのか。さてなぜイエス様は船に乗って向こう岸に行こうとされたんでしょうか。疲れているから眠るためでないのは確かであります。五章になりますとその答えが見えてきます。向こう岸には汚れた霊に疲れて苦しんでいた人がおり、船が着くとイエス様を彼は迎えます。向こう岸の人々はこの汚れた霊に疲れた、その人がもう暴れて暴れてどうすることもできなかった、その人のことをイエス様はやはり言葉一つでその汚れた霊を追い出して、この人を神様を 賛美して証をする人へと作り変えられました。そう、この人と出会うため、この人を救うためにイエス様は向こう岸に行かれた。お話をされるだけでなく、イエス様は実践をされるんです。向こう岸に行くのには目的があり、意味がありました。それもたった一人を救うためです。そのためにイエス様は向かわれた。思い起こしたいのです。イエス様が寝ていたのは船の船尾だ。ルカは教えてくれています。第3番まではここを友の方という翻訳をしています。私2017番分かりやすい表現になっているなと思うんですが、まあ、船尾、要するにですね、舵がついて船の方向を決めるべき場所にイエス様がおられたという意味を示唆しています。ですから弟子たちは突風に目を奪われずにイエス様を見ていることが大切でした。私たちの日々には嵐が起きたりして、イエス様を見失うことがあるかもしれません。しかしイエス様はあなたと共にいる。そして船尾にいてくださり、進むべき目的地に向かっていくようにと守ってください。この時イエス様が行こうと言われた。そこには、その先にはイエス様が愛されるたった一人の人がいるのかもしれません。たった一人が隠れているのかもしれません。向こう岸に行く、そこには目的があり、意味があります。しかし途中には思いがけない困難があるかもしれません。しかし怖がらないで、主に信頼して、私たちは従い通すのです。イエス様が共にいてくださるのです。嵐の中で私たちはもしかするとイエス様を見失ってしまう日があるかもしれません。でも思い起こしてください。嵐の中、実はイエス様は最初から一緒にいてくださる。いつも私と共にいてくださる。それを私たちは忘れてしまうことはありませんか。そしてイエス様を押しのけて一人でですね、船のこう舵取りをしてしまうようなことはないのでしょうか。イエス様が弟子たちに声をかけ、そしてあなたに声をかけ、向こう岸へ行こう、そう声をかけるなら、あなたは主の声、主があなたに期待するその声に応えて足を進めます。そのあなたにはイエス様の導きと助けがあります。嵐のような問題が起きた時には、イエス様が沈まれ黙れと嵐を沈め、問題の解決へと導きを与えてくれます。そしてあなたは、私たちは向こう岸へ渡ります。私はそんな主をいつもこう賛美したいものだと思います。終わりに確認をしておきたいと思います。今私たちは、そしてあなたはどこにいますか。弟子たちと同じように船に乗っているのですか。向こう岸に向かっている途中でしょうか。激しい突風で苦しめられているでしょうか。それとも2000年前のお話の一つとして、遠くの岸から嵐の中にいる、湖の中にいる弟子たちを遠く眺めているだけなのでしょうか。こうして日曜日の礼拝に招かれた私です、私たちです。イエス様はあなたに向こう岸へ行こうと声をかける時があります。そこにイエス様が会いたいと願うたった一人がいます。そこにイエス様はあなたを連れて行きたいのです。目的地でイエス様が愛を示される、その時まで私たちはご一緒するのです。途中で嵐が迫って、黙れ沈まれ、イエス様が沈めてくださいます。イエス様に愛されて向こう岸に行こうと声をかけていただけるものだと、そう自覚をして、嵐の最中にはイエス様助けてと素直に叫べるものでいたいと思います。息のあるものはすべて主の声を聞き、主を褒めたたえ、まあ、そのように賛美する一週間を過ごしていきましょう。お祈りをさせていただきます。祈ります。天の父なる神様、あなたの恵みはいかに豊かなことでしょうか。あなたは天から見渡し、私たち一人一人に目を留めてくださり、天の蔵から恵みを注いでくださいます。その恵みは大きく、 天の蔵のあふれるばかりの宝の一端に、私はあなたからいただいた恵みを通して触れることができます。今は雨の季節です。地を濡らす雨もあなたからの恵みの一つとして受け取ることができますように、私の心と魂を導いてください。時に雨は嵐となって私たちの生活を脅かすことがあります。そのような時にも雨を降らし、火を照らすあなたの恵みと守りに信頼して祈ることができますように導いていてください。雨音も天からの恵みであると同時に、あなたを賛美する音であることを覚えます。あなたは天から下ってこられて私の罪を許し、贖うために十字架にかかってくださったことを覚えます。あなたからの一方的な大きな恵みが十字架につきます。雨が地を潤し、私の心を潤してください。そして十字架で流されたあなたの血潮が私たちに振りかけられ、私を清くしてくださることを感謝します。恵み深い神様に、栄光が世を限りなくありますようにとお祈りをします。ここから始まります1週間も、雨が注がれる天を見上げ、あなたを仰ぎ見て恵みを覚えて、愛する友人たちへ愛を表すことができる日々を送らせてください。信じてこの祈り、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前を通してお捧げいたします。アーメン。それでは御言葉にしばらく黙想を持って答えていきましょう。